明日に向かっての時間です。今週も中野先生、内田さん、よろしくお願いします。
中野です。人生応援団長を辞任しています。しっかり今日も明日に向かって前向きにいきましょう。はい、
内田でございます。よろしくお願いいたします。
よく言われるんですけども内田さんから聞いたね、日本人はこの仕事をやるっていう人たちは非常に熱心だと。でもそれをリードする人がこうなかなかできていない。またそういうリードをする人を育てるということが日本では非常に少ない、そんなことをおっしゃいましたね。
どうかですね。
どうですか。
私は両方の立場経験したいですけど、やっぱり自分が管理職になるとね、間違えちゃったりね、違うところに目がいっちゃったり、やっぱりなかなかうまいこといかない。だから上に立つ方ってのは本当大変ですしね、その持って生まれたね、人心掌握も含めたね、能力がないとなかなか難しい。だけど日本一般的に見てますと、昔からねやっぱり軍隊にしても何しましてもねなかなかこうちょっとね、兵隊はとっても立派ないい仕事するんですけどね、指揮官の方がちょっとこう、
ありましたよ ね, ね、もうそれもう歴史のもうはっきりとした結果ですよね。失敗の論理っていう本に、日本の軍のリーダーでまともに、まあ、有名な人やね、尊敬されている人は今でもいるけども、実は大失敗であったというようなことが書いてありましたね。
第二次大戦でね、日本軍の中でやっぱり未だに名前が出てらっしゃるその指揮官の方、やっぱり山本五十六さんとかね、硫黄島の守備隊最後の、任された南雲中将とかね、お二人とも共通しているところはね、アメリカにその駐在武官として行かれてたんですよね。それ世界を知ってる、ましてや敵国であるアメリカを知ってるっていう、こういう指揮官がやっぱりいろんな形でね、今になってみると多くった教えてくれてるところあるみたいですね。
そうでしょうね。逃げる力っていう本をね、百田直樹っていう、私の大好きな著者ですが、百田直樹さんが逃げる力っていう本をね最近出しましたよ。私たち日本人はね、逃げるっていうことを卑怯とか弱虫とか失敗者って名付けるけれども、実は中国人でも、あるいはいわゆるヨーロッパ系の人でも、36系逃げるにしかずと、捕虜になっても次にもっぺん戦えばいいじゃないか。例えば永遠のゼロという本が、小説がね、これ桃田直樹が書いたんですが、あの中で臆病者の戦闘機操縦者という主人公でしたね。でも彼に言わせれば、生きて帰ってきて、特攻隊の命令を受けるのを断るという前代未聞のことをした男なんですが、断ったと。それは生きてもう一度敵に向かうというのが私の務めだというところからしたんですけども、その日本の軍隊、特に陸軍はもう突撃なんて言ってね、絶対引かない。だから1000人いた兵隊のうち700人が1日で死んじゃったという作戦がいっぱいあったって、あるいは終戦間際のあと1年で終戦といった時に戦死した兵隊さんがもう一番多かったそうですね。あの時に降伏ってしていれば、そんなとこまで命を落とさなくてもよかっただろうというのが逃げる力という本を書いた趣旨でしたね。だから私もどう逃げるかを考えながら、逃げるには勇気がいるし、逃げ方は難しいですよ
どこから逃げるんですか先生。
そうで、何も逃げることはなかったね。
非常口から逃げるんですか。
大したこともやってないのに。
いやいやいや、
ただ役員級の人もね、例えば大体役員なんていう人は白髪の人が多い、ね、40代で黒黒の頭をしている役員というのは多分10人中2人か3人会社にもよって、団体によっても違うんですが、大体白いか光っていると。そういう人が乗り切ることができるこの波、そういう人が戦えるようなこの試練、こういう人が新しいものを発明発見、応用を本当の意味で促せられるか、 それもね、80までなおやろう。確かに80までの経験もいいし、70までの体験もいいし、それから60までの学識経験も尊ぶけども、実は定年退職、役員が定年退職することは企業にとってはとっても大切なことだそうですね。まあ、それがなかなか、ね、トップがいないというので、ずるずるだらだらしてしまう団体が多いんじゃないでしょうかね。
もう慣れてしまうんですよね、その状況に。
まあ、私もね、ある専門学校を今ね一つ関わってますけども、誰も辞めないんですよ、70、80でも。だから私もじゃあ辞めちゃ悪いのかななんて思っているんですが、まあ、徐々にね、若い人に私のクラスを任せようと今やってるんですけども、まあ、そうすればまた新しい分野が開かれるんじゃないかって中林先生が先日ね私に言ってくれましたよ。まあ、日本の専門学校で私20ぐらいのクラスがね1年間あるんですけど、今半分ぐらいに減らしてんだよって。中野さん、そうするとまたねハワイでまた新しい何かが開くんですよなんておっしゃる。そういうことはどうでしょう。
いや本当その通りで、あまり同じこと長く長くっていうのも、いやそれはいいんですけど、時代に沿ってこう少しずつね変えていく、それからちょっとやっぱり担当者が変わるとかですねそういうのも大事ですね。
大体このマサチューセッツ工科大学の認知科学研究者ジョシア・ハーツホーンという方、まあ、この方も本のを書いてるんですが、その中で判断力が一番最低のが40後半だと、それから集中力のピークはこの40前半で終わりだと、43ぐらい、判断力は48ぐらいだと。だから、まあ、そういうことが問われるだろうと思いますね。
判断力が48
がピーク。
ピーク、
今ピークじゃないですか。
もうとっくに過ぎちゃいましたね。ああもう判断力がない今日も中野先生、内田さん、ありがとうございました。今週も皆さん明日に向かってお聞きください。